最近のパレスチナソムドニュース、今回のパーソナリティのシオンです。この番組ではパレスチナに関するニュースを複数ピックアップして、パーソナリティのコメントを交えながら振り返っていきます。今回は2026年2月1日から2月7日のニュースを振り返っていきます。最初にガザ地区のニュース、次にヨルダン川西岸地区、次にイスラエルの動向、最後に国際社会のニュースをお伝えします。この週はですね、ハマスとイスラエルの和平提案が第2段階に進んだということに一応表面上はなっていますけれども、実際はイスラエルからガザへの攻撃が全く止まっていないという状況が続いている週でした。そんな状況ですけれども、まずガザ地区のニュースを見ていきたいと思います。3つ紹介します。1つ目のニュースです。イスラエル軍のガザ攻撃で23人が殺害され、停戦後最悪の1日となる。こちらは2月4日のアルジャジーラの記事になります。この日ですね、ガザの北部では砲撃によりパレスチナ人14人が死亡、南部ではテントへの攻撃で6名が死亡ということになっていますけれども、怪我人も出ていると思いますので、今後殺害された人の人数は増えるかなと思います。でですね、攻撃先がですね、いくつかあるんですけれども、そのうちの一つが避難民が避難していたテントへの攻撃でして、本来攻撃してはいけない場所に攻撃をイスラエル軍がしていることになります。ガザ市内の複数の住居が事前の警告なしに直接的に標的とされたという証言もあります。ということで、表面上は停戦が成立しているはずにもかかわらず、こうした攻撃が続いていまして、毎日いろんな人が亡くなっているんですけれども、1日で23人殺害されたということになります。何でも多いですね。ちょっとひどい状況です。2つ目のニュースに移ります。イスラエル連合軍の墓を含むガザ戦争墓地の一部をブルドーザーで破壊したことが判明。こちらは2月4日のガーディアンの記事になります。衛星画像や目撃証言によりますと、イスラエル軍がガザ地区の墓地の一部をブルドーザーで破壊しています。この墓地には第一次世界大戦と第二次世界大戦で戦死した数十人のイギリス人、オーストラリア人、その他の連合国兵士の戦没者墓地が含まれています。去年の3月の時点では掘り起こされたりした形跡は確認できていなかったのですが、8月8日の衛星画像で墓石の列が撤去されたり、表面が掘り起こされたりといった変化が明瞭に確認できるようになりまして、さらに去年ですけれども12月13日の墓地画像では、乱された区域がさらに顕著に映し出されていました。明らかに大きな重機で破壊された形跡が見られているそうです。ちなみにこの衛星画像に対してイスラエル軍はどういうふうに説明したかというと、防衛措置を講じざるを得なかったというふうに主張しているとのことです。墓地内ですとかその周辺地域に地下のテロインフラが確認されたので、イスラエル軍がそこを攻撃したということになります。なっています。ちょっとただですね、こういうちょっとハマスのメンバーがいたとか、地下のトンネルがある可能性があったということを言い訳に、イスラエル軍はいろんなところを破壊してきていまして、証拠がないことも多いですけれども、今回もその一つなのではないかなという気がします。証拠があるという説明がですね、ニュースに一切出ていないですね。ちょっと墓地を破壊する意図もちょっとよくわからないんですけれども、これを衛星画像でしっかり確認できているというところが、近代のテクノロジーの発展の影響を感じますね。ちょっと本当は何のために墓地をこんな荒らしているのか、ちょっとわからないんですけれども、イスラエル側もですね、ハマスに対して遺体の返還が一人分まだできていないというふうにすごく怒って ガザを攻撃しまくっていたわけですけれども、まあ、自分たちもこういうふうに墓地を荒らしたりしているので、なんという矛盾だろうというふうにちょっと思ってしまいます。3つ目のニュースです。ラファ検問所初日、わずか数名の負傷者、病人のパレスチナ人が通過を許可される。こちらは2月2日のガーディアンの記事になります。ラファ検問所というのはガザとエジプトをつないでいる検問所なんですけれども、イスラエル軍によってしばらく封鎖されていました。で、こちらがやっと和平第2段階に入って開通するということになりまして、まあその結果さまざまな支援物資が入れられるようになったり、人が行き来できるようになるということが期待されているんですけれども、検問所再開初日、本来でしたら約150人がガザから外へ出る予定で、50人が逆にガザに向かって入ってくるという予定だったんですけれども、イスラエルはたった12人のパレスチナ人の入域を許可したと報じられました。38人は保安審査を通過できずに検問所のエジプトの側で一晩待機することになったそうです。出国者についてはイスラエルが患者5人とそれぞれ2人ずつの親族の同伴を許可してエジプト側へ渡らせたということで、これにより出国者出入国者総数が27名となりました。非常に少ないですね。ガザ地区の保健当局者によりますと、医療ケアを本来必要としているのは約2万人のパレスチナ人になります。その人々は本来ですらこの検問所を通じて脱出を望んでいたりですとか、まあ、外で少なくとも外で医療ケアを受けたいというふうに望んでいるんですけれども、それが叶わない状況になっています。また地域外にいる数千人のパレスチナ人もガザの方に入域して自宅に戻ることを望んでいます。ということで検問所再開というのは本当に表面的なものでして、非常に通行できる人数が制限されていることになります。でガザの内部の病院も、まあ、多数破壊されていますので、医療ケアが必要な人々というのは本当に大勢いまして、まあ、その人たちのケアを一刻も早く本当はしなければならないんですけれども、イスラエル側が出国を制限している状況が続いています。もう一刻も早くですね、このラファ検問所をしっかりオープンしてほしいなと思います。ではヨルダン川西岸地区のニュースに移ります。一つ紹介します。4つ目のニュースです。入植者がヨルダン川西岸の学校を狙って攻撃する中、イスラエルはベドウィンの立ち退きを命じる。こちらは2月1日のアルジャジーラの記事になります。こちらの記事にいくつか事件が併記されているんですけれども、まずですね、イスラエル軍がラマンラー近郊のベドウィン共同体全体に対して48時間の立ち退き命令を出しました。またですね、エルサレムのパレスチナ人に対して自分たちの家を破壊するように強制されたということも記載されています。まあですね、前者の方に関してはイスラエル兵が共同体の約40人の住民に対して48時間以内に自宅を解体して地域を離れるよう求めるという軍事命令を出しました。でこちらの該当地域を閉鎖軍事区域というふうに宣言したそうなんですけれども、こちらは入植地拡大のためにパレスチナ人の土地を強制的に収容する際に頻繁に用いられる表現かつ戦術だそうです。まあ、こういった形ですね、立ち退きですとか家屋破壊ですとか、まあ、逮捕もまた別でちょっと書かれているんですけど、逮捕ですとかこういったことがヨルダン川西岸地区でももう当たり前のように 日々なされているという状況が続いています。次にイスラエルの動向のニュースを一つ紹介します。5つ目のニュースです。イスラエル国境なき医師団に2月28日までにガザでの活動を停止するよう命じる。こちら2月1日のパレスタインクロニクルの記事になります。イスラエルは国境なき医師団に対しガザ地区での活動を停止するように命じました。理由としてイスラエル側がスタッフの情報解除を要求したけれども国境なき医師団がそれに答えなかった、理由としてはそういった行為が支援要員の安全を脅かして人道的支援を損なうからというふうに、双方主張しています。そうですね、イスラエル側はパレスチナ人職員の名簿を提出するように請求したそうなんですけれども国境なき医師団がそれに答えなかった、名簿を提出しなかったということがあったそうです。国境なき医師団は個人的には非常に信頼している組織の一つでして、いろんな国から、集っている医師ですね、お医者さんたちが世界のいろんな紛争地域ですとか感染症が発生した地域ですとかそういうところにですね行って人道的な支援を行うというのを主な活動内容としているんですけれども、政治的なスタンスを取らないというのが非常に特徴的です。今回もですね、もう当たり前ながらパレスチナで本当に多くの人が苦しんでいるので国境なき医師団がそこに入っていって人道的支援を行うということをしてきているわけなんですけれども、イスラエル側はですねついに活動停止、侵入できないようにするというふうに踏み切ってしまいました。これまでもですねイスラエルの攻撃によって国境なき医師団のスタッフがガザで命を落としてきてはいるんですけれども、入れないようにするというのはまた次の段階に行ってしまった形になります。これはひどいですね。ちょっと本当にやりすぎですねという印象です。では国際社会のニュースを2つ短く紹介します。6つ目のニュースです。グローバルスムード船団、海陸両面でのガザ封鎖突破作戦を計画。こちら2月6日のパレスタインクロニクルの記事になります。グローバルスムード船団は3月29日バルセロナを出発した後地中海沿岸の複数の港から他の船団も合流しまして、みんなでガザへの新たなミッションを開始する予定だということが発表されました。今回ですね、海と陸と両方から支援物資また支援者を、ガザに向けて運んでいく、みんなでそちらに向かっていくということになります。以前もですねグローバルスムード船団がガザに向かって出発しまして、グレタ・トゥンベリさんも参加したりしたんですけれども、イスラエル側に阻まれてしまいまして、そこに乗っていた人々もですね捕らえられて結構激しい拷問を受けたりとかしました。グレタ・トゥンベリさんも結構そこに関して証言しています。ぜひですね次こそぜひ成功してほしいと思います。最後のニュースです。地中海沿岸の数十の港の湾岸労働者がイスラエルの武器輸送に反対する行動を連携して実施。こちらは2月2日のザ・クレイドルの記事になります。地中海の港の労働者たちがパレスチナに連帯しまして20カ所以上の港を封鎖、閉鎖しました。ストライクしている人たちは今回の動員は始まりに過ぎないと述べまして、今日は湾岸、明日は物流業界全体だと警告しています。このストライクはガザ地区におけるイスラエルのパレスチナ人虐殺と湾岸インフラの民営化、軍事化に抗議するもの。またですね、ヨーロッパのイスラエルに対する軍事的支援に反対するという形で ストライキが行われています。まあ、こういった形でですね、一般市民が大規模なデモ、まあ、ストライキですね、ストライキを行っているというのはすごく励みになるなと思いますし、これはちょっと効果が期待される形になりますね。はい、ということも、こういった活動も、ヨーロッパ地中海の方で行われています。以上、2月1日から7日のニュースでした。他のニュースのまとめもソムードの集いホームページに掲載していますので、ご興味のある方は概要欄のリンク先をご覧ください。それでは、Free Palestine Within Our Lifetime。